皆さんこんにちは。新刊ラジオ第365回11月21日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。365回、まあね、切りとしてはそんなにね、切りのいい数字には思えないかもしれませんけど、皆さんこの365という数字聞いた覚えがないでしょうか。はい、1年間の日数ですね。新刊ラジオはですね、基本的に平日5回の更新でやっていますけれども、この365回でですね、ちょうど、1年分やったことになります。つまりですね、新刊ラジオバックナンバーがありますから、ポッドキャストのバックナンバーを落として1日1回聞いていくと、365日年中無休で新刊ラジオは聞けるというですね、そんな奇特な人そんなにいないと思いますけれども、まあ、何かの節目ということでですね、この365回、やっと賞味1年分できましたというご報告です。あとですね、余談なんですけども、嬉しいことにね、ユーザーさんからもうそろそろ365回ですね、365回楽しみにしてますっていうねメールをいただきました。ね、本当ね、ああいうのをもらうとね、スタッフとね、僕ね、もうすごい狂気乱舞してますね。もうその日はずっと一日中踊ってましたけども、いや踊んないです、そんな踊んないですけどね、一日中踊んなかったですけども、ちょっと軽く踊りました。というわけでですね、とても嬉しかったので、まあお便りとかですね、メールとか本当にね、いただけると本当嬉しいので送ってくださいという、すごい個人的なお願いでしたけれども、では早速365回目の新刊ラジオ参りましょう。今回紹介する本は、自分の部屋を10年間片付けられなかった女性が、なんと10ヶ月かかって掃除をしたという愉快な本をご紹介しようと思います。それでは早速参りましょう。デジタルラジオ703チャンネルと新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。はい、ではですね、今回紹介する本は、不走者より出ております夏目著、片付けられない女魂という本です。この夏目さんのですね、紹介というか、夏目さんちょっと文字が難しいんですけども、季節の夏にですね、目と書いて、顔についてる目ですね、と書いて夏目、その後にですね、丸に十字がくっついた女の子マークありますね、女の子マークがついて夏目という名前です。これはですね、ペンネームというよりはもともとブログの本なので、ハンドルネームという感じかなと思います。でこの夏目さん、企画やマーケティングを生業としている、仕事も遊びも大好きという30代の独身女性です。古いマンションでね、父親と2人暮らしをされていて、この夏目さんのお部屋が2部屋あるんですが、この2部屋ともに大変なことになってしまったというお話です。そしてですね、この本ではそんな夏目さんがその大変なことになってしまった2部屋を10ヶ月かけて掃除したというですね、ブログの内容が、写真入りで、まとめられた本となっております。まあ、なんと言いますかですね、その片付ける間にですね、さすがに10ヶ月もあるとですね、いろんなサブストーリーが生まれてくるわけなんですね。ただの部屋の掃除じゃないかって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけども、なかなかですね、本も厚みがあってですね、楽しめる内容になっていますので、どんな感じで書かれているのかを、新刊ラジオ得意のドラマ形式でご紹介していこうと思います。まずはこちらをお聞きください。
この物語は、今はやる気がないだけ、その気になったらちょちょいのちょいと甘い幻想を抱き、仕事と酒と麻雀をこよなく愛した物草で味噌汁で負け犬女夏目の10年間かけてせっせとこしらえた汚い部屋と書いてお部屋を自分の手で片付けた記憶の物語である。
よくよく考えてみれば、いや、考えなくても部屋が汚れているのは今に始まったことじゃない。子供の頃からずっと部屋が片付いたことがない。部屋が散らかっていることで父親にも母親にもしょっちゅう叱られていたような気がする。そして今に至っては、何を隠そう、ここ10年くらい部屋を片付けようと思ったことが一度もないのである。理由は簡単。片付けなくても散らかっていても、狭くて生活がしにくくても、寝るときにまっすぐ足を伸ばせなくても、誰にも迷惑をかけないからである。現在父親と二人暮らしだが、共有スペースに関しては人並みに片付けるのだ。片付いていないのは自分の占有スペースのみである。 ちなみに職場での私はかなりきちんとしている。デスクの周りは綺麗だし、身なりも人並みに気を使っている。書類や資料を整理するのも好きだし、それが仕事ならば整理整頓にも手を抜かないたちなのである。職場の人は私の部屋が物であふれかえっているお、へ、や、だとは思わないだろう。でもすっげーの、すっげー汚いのよ私の部屋。
はい、序盤からですね、ちょっとなんか恐ろしさの片鱗を感じるオープニングでございましたけども、このですねすげえ汚い部屋というのはですね、この本の表紙にちょっと写真があるんですけれども、コメントは控えさせていただきますはい、でですね、こちらの夏目さんの心境をですね、こちらの表紙と合わせてね、うちの女性スタッフ数人に聞いてみたところ、こんな返答が返ってきました。そこまで放置できれば立派なものだ、わからなくはない、とてもドライな返事をいただいたんですけれども、ちなみに僕の部屋はですねここまでひどくありません。これなんだおいっていう感じなんですけれども、皆さん気になってきたと思うので、早速ドラマの続きに行ってみましょう。
私の部屋の現状は片付ける以前の問題なわけで、とにかく物を捨てなければ話は始まらない。というわけで、いらないものは捨てまくろうと意気込み、気分も新たにゴミ袋を新調した。
夏目は500ミリリットルのペットボトル5400本捨てた。使ったゴミ袋45リットルを60枚である。だが捨てて初めて分かった、これは氷山の一角に過ぎなかったと。次に待っていたのは粗大ゴミである。
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、はい、ちょっとドラマ止めてくださいね。45リットルを60枚ということは、はい、計算270リットル。270リットルって水にして270キロなんですけども、氷山の一角が270キロ、どうなっちゃうんでしょう。続きです。
粗大ゴミを捨てるときにはコンビニで券を買って貼るということは知っていたけど、それ以外のことは何も知らなかった。何も粗大ゴミを捨てなかったわけではない。前回タンスを捨てたときは分解して少しずつ捨てたのだ。そのときも半年かかったけどね。だから今回は買うことにした。調べてみると布団3組まで400円で捨てられるのである。安い。というわけで、古すぎる布団も含め私の部屋にあるものを中心に長らく気にかかっていた粗大ゴミを捨てた。
この時捨てたもの、20年ものの敷布団、20年ものの掛け布団、夏目が小さい頃からあるのに使ったのを見たことがないマットレス、父の所蔵品、10年前に嫁に行った姉が捨てといてと言っていたのに放置していたこたつセット、10年以上前に壊れたのに頑丈すぎて解体を断念し放置していた CD ラジカセ、以上である。ちなみにこの時かかった料金、収集手数料すべて合わせて1200円である。これを安いと見るか高いと見るかはあなたの判断に任せたい。
安いと思います。矢島的には20年もののね敷布団とかね、どんだけヴィンテージものが眠ってたのかと思うんですけどね、そんなヴィンテージもののですね思い出を1200円で処理できてよかったじゃないですかはい、というわけで続きです。
私にとっては激安。長年心の隅っこの方で気になっていたであろうゴミを捨てれたこの爽快感はプライスレス。お金で買えない価値がある。いやー、それにしてもすっきり。こんなにすっきりすんならもっと早くにやっとけばよかったよ。あー、これなんだ。
な。
こっちは使いそうな気もするけど。
あ、久しぶりに見たなこれ。
うわ、何
なだれ。
よし、次は。
ああ、こんなのあったあった。ああ、そうだそうだ。
あ、もうこんな時間。
まあ、休憩も必要だよね。
よし、今度はこっち。
ああ、だいぶ広くなった気がする。
必要なもの、不必要なものの分別に手間を取られたり、片付けの優先順位を間違いながらも、夏目は地道に戦った。その先に夏目が見たものは、
お母さん、お姉ちゃん、私もようやく人並みの生活ができそうです。二人の生活にもようやく慣れました。これからも私たちを見守っていてください。
片付けられない女魂、夏目著、不走者より定価1260円で発売中です。はい、というわけで、いかがでしたでしょうか。今回紹介しました本およびドラマはですね、この物を捨て始めた序章のところを紹介したんですけれども、あのこのね、捨てた後にね、こう発掘された数々のものというのがですね、サブストーリーとしてかなり笑いの嵐を引き起こす内容となっております。まあ例を挙げますとですね、カエルの置物、なんか今ディレクター大爆笑してますけども、なぜ20代の女性の部屋に、ちょっとね、大きめの、また不気味な、ちょっと気持ちの悪いカエルの置物が鎮座増し増しているのかという、それがですね、花瓶か何かをね、どけた後になんか布団の隙間みたいなところが出てくるんですよね。ちょっと本人もですね、うっかり腰を抜かしそうになったっていう話なんですけども、もう本当にね、コメントしづらいなこの本っていう感じなんですけども、今はですね、音声でしか紹介してないので、皆さんね、まだその凄さがわからないと思います。気になった方はですね、ぜひこちら書店でお手に取っていただいて、中にこう掲載されている写真の数々を見ていただければですね、皆さん、おーとか、うわーとか、うわーっていうね、声が出てくると思います。大抵ね、みんな3回目の方だと思うんですけども、そんな感じでですね、自分の部屋を片付けるという、ま、大抵ね、人には見せたくない行為を面白おかしくブログで書いて、それがね、本にまでまとまってしまったというこちらの本。不走者さんね、さすが目の付けどころがいいなと思ったんですけども、笑えます。本当に笑えます。いつものようにですね、自己啓発とかビジネスとか何かのためになるというわけではないんですけれども、エンターテイメントとしてですね、なかなか面白い作品になっていますので、ね、お部屋お片付けエンターテイメント。新しいエンターテイメントの形なんじゃないでしょうか。というわけで、気になった方、お手に取ってみてください。僕からのね、最後のコメントとしては、部屋は片付けよう。はい、というわけで新刊ラジオこの辺でお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はあんまり部屋片付けられる方でもないんですけどもね、ブックナビゲーター矢島正弘でした。